皆さんハレルヤ。聖なる聖なる聖なる主を褒めてたたえます。主は力ある全能者、すべての敵に勝利された方です。この方を覚えてですね、御言葉を開いてまいりたいと思います。では本日もまずですね、東日本のために祈ってまいりましょう。私たちの戦いはですね、霊の戦いです。私たちの格闘は血肉に対するものではなく、主権地からこの黒目の支配世界に支配者たち、また天にいる諸々の悪霊に対するものですと書いていますけれども、私たちの戦いはですね、本当にそのような霊における戦いです。本当にこの戦いにですね、勝利して、そして主の御心が天になるよ地になりますようにとですね、祈ってまいりましょう。そしてこの原子炉の問題、余震のこと、また本当に被災者に慰めて励ましがあるように、本当に心と霊のケアのためにですね、このためにまたクリスチャンたちが用いられるようにもお祈りください。またですね、被災者の救援活動のこともですね、お祈りください。ボランティア、作業者に助けて守りがあるように、明日からですね、私もですね、今回も視察という形ですけれども、トータルのですね、他の牧師先生たちと一緒に、月曜日からですね、水曜日までですね、宮城の方にですね、向かいます。そこにもですね、祝福と良い導きがあるようにお祈りください。またですね、この国が霊的に目覚めて、罪を悔い改めて神様に従うためとなるようにですね、お祈りください。しばらくですね、共に祈ってまいりましょう。ハレルヤ天のお父様、この日本にあなたが働いてください。この日本を覆っている地権的の力、悪霊を前に縛るようですので、で、聖霊様の力ください。聖霊様、この日本に働いてください。主の栄光がこの日本に表されますように。人々は、悔い改め、イエスの死に、原子力発電所のように縛らせてください。よし、黙りますよ。今このようにして東日本のために共に祈ることができたことをありがとうございます。しかしこれは本当に今日本の問題です。そしてこの日本から本当に敵の力が、日本の上を覆っている敵の力が打ち破られるようにと祈ります。どうぞ主をさらにあなたが祝福してください。また祈る者たちにさらにあなたが力を注いでくださって、本当にこのことを祈り、そしてまたそこにあなたの栄光が表されますようにお願いいたします。主をあなたを祈ります。イエス様の名によってお願いいたします。アーメン。感謝します。ではですね、続いてですね、聖書の通読箇所をですね、開いてまいりたいと思います。今週の聖書の通読箇所は、旧約聖書が詩編、新約聖書がローマ人への手紙、コリント人への手紙第1と続いてまいります。詩編はですね、聖書を読み始めるのには非常に読みやすいところです。もしですね、通読をしておられない方は、ぜひここからでも初めて旧約聖書についてですね、ここからでも初めて見られると良いかと思います。正直な心を持った神様への訴え、祈りとともにですね、神様の偉大さがどれほどあるかということをそこでは歌われていますね。ぜひ皆さんお読みください。また新約聖書、ローマ人の手紙も、今回で終わりまして、コリント人の手紙第一へと入ってまいります。どちらもですね、信仰による義ということについて教えられる書です。ではですね、今日はこのローマ人の手紙、その最後のですね、16章をですね、開いてまいりましょう。ローマ人の手紙16章1から4節と17から27節、ちょっと分かれて2箇所になりますけれども、お願いいたします。皆さん聖書を開きましょう。新改訳聖書2版では288ページ、3版314ページのところです。 では司会者お願いできますか。
キンクレアにある教会について私たちの姉妹であるフレをあなた方に推薦します。どうぞ教徒にふさわしい仕方で姉妹やこの人を歓迎し、あなた方の助けを必要とすることはどんなことでも助けてあげてください。この人は多くの人を助け、また私自身をも助けてくれた人です。キリストイエスにあって私の同僚者であるクリスタとアクラによろしく伝えてください。この人たちは自分の命の危険を冒して私の命を守ってくれたのです。この人たちには私だけでなく地方人の全ての教会も感謝しています。17節から、兄弟たち、私はあなた方に願います。あなた方の学んだ教えに背いて分裂とつまずきを引き起こす人たちを警戒してください。彼らから遠ざかりなさい。そういう人たちは私たちの主キリストに仕えないで自分の欲に仕えているのです。彼らは滑らかな言葉、嫌いな言葉を持って純朴な人たちの心を騙しているのです。あなた方の従順が全ての人に知られているので、私はあなた方のことを喜んでいます。しかし私はあなた方が善には届く、悪には疎くあってほしいと望んでいます。平和の神は速やかにあなた方の足でサタンを踏み砕いてくださいます。どうか私たちの主イエスの恵みがあなた方と共にありますように。私の同労者テモテがあなた方によろしくと言っています。また私の同国人ルキオとヤソンと、トシパテロがよろしくと言っています。この手紙を筆記した私ペルテオも主にあってあなた方にご挨拶申し上げます。私と全教会との家主であるガイオもあなた方によろしくと言っています。主の収入役であるエラストと兄弟クワリトもよろしくと言っています。私の福音とイエス・キリストの信教によってすなわち世々にわたって長い間隠されていたが今や表されて永遠の神の命令に従い、預言者たちの書によって信仰の従順に導くためにあらゆる国の人々に知らされた誇りの啓示によってあなた方を固く立たせることができる方、世に富む唯一の神にイエス・キリストによって御栄えが今年までありますように。アーメン。
アーメン。ありがとうございます。します。ではですね、主題聖句を一緒に見ましょう。はい。平和の神は速やかにあなた方の足でサタンを踏み砕いてくださいます。ローマ人への手紙16章10節。ありがとうございます。ではこのところから平和の神は速やかにと題しまして御言葉を開いてまいりたいと思います。今回の箇所はですね、パウロの挨拶から始まります。そしてですね、この、最後の方もですね、たくさんの人たちの名前が出てきてですね、そして、よろしくとですね、言っています。そのようにも書かれています。パウロの書いたこの手紙はですね、口述筆記ですね。ですから、パウロが自分で書いたのではなくてですね、パウロが言う言葉をですね、誰かが書き写したものなんですが、パウロの頭の中にはですね、これらの人たちが全部入っていてですね、それらの人たちのことを思いながらですね、この手紙を書いているわけですね。この手紙を受け取る人たち、またですね、この手紙に関わる人たち、またですね、自分たちの仲間たち、みんなのことを思いながらですね、パウロはこの手紙を書いています。パウロはですね、このような人たちのことをですね、毎日一人一人ですね、思い出しながらですね、きっとお祈りをしていたんだと思いますね。祝福を祈り、そしてですね、神様にあってその働きがですね、それぞれのですね、働きが前進していくようにと祈りながらですね、歩んでいたんだと思いますね。まあ、今回の箇所、そのパウロの挨拶、その最初にですね、女性執事であるフィベという人が出てきます。ケンクレアの教会の執事と書かれていましたけども、ケンクレアというこのですね、ケンクレアという地名、これはですね、使徒の働きに一度出てくるんですね。この使徒の働きの18章、パウロは一つの誓願を立てていたので、ケンクレアで神を襲った。このケンクレアという場所なんですけれども、地図で見るとですね、あそこですね、赤屋と書いてある下にですね、コリントがあってですね、その下にケンクレアがあるんですね。ケンクレア、コリントのすぐそばにある町です。港町だったそうですね。ですからパウロは何度かここに行ってるんですね。まあ、聖書の中を見るとですね、少なくとも2度は行ってるんじゃないかと。 ただですね、そこでですね、しばらくの間そこに滞在した中でですね、パウロはフィエという人物のことを非常によく覚えているですね、その羊、女性羊ですね、彼女をですね、人々に推薦しているんですね。ちょっとあれですね、パウロはですね、この第一次、これは第一次伝道旅行の時なんですけども、このコリントからケンクレアに行って、そこからですね、エペソに向かって、またこのシリアに向かってですね、船に乗ったというふうにですね、そのような記事が聖書には書かれています。で、このフィベという執事、そのような女性のことをですね、パウロはですね推薦している。その本当に大きな働きをですね、彼女はしていたようですね。そして同じこの箇所にですね、プリスカとアクラという名前が出てきます。で、ここにですね、プリスキラとアクラと出てきますね。で、このですね、プリスキラとアクラ、プリスカとも言われますけども、この夫婦は使徒の働きの中で3度、またコリント人の手紙第1とテモテの手紙第2にも名前が出てくる人ですね。で、使徒の働きの中ではこのようにですね、プリスキラとアクラ、プリスカとアクラとかですね、ちょっとプリスキラがですね、プリスカと書かれているところもあるんですけども、この夫婦はですね、パウロと同業であったということが使徒の働きの中に書かれています。で、天幕作りだとここに書かれていますね。で、天幕、つまりテントですね、テント職人だ、当時テントはですね、もう住宅にもなりましたし、いろんなことにですね、用いられていましたので、物倉庫としても使われたりとか、いろんな方法で使われていました。ですから、その需要がたくさんあってですね、それが職人であったんですね。で、ここにですね、アクラというポント生まれのユダヤ人およびその妻プリスキラとしてですね、最初にここに出てくるんですけども、彼らはパウロと同業者であるだけでなくてですね、このパウロが信じるイエス・キリストと熱心に信じ、そしてその福音を伝えようとする人たちだったんです。そしてそれだけではなくて、聖書の言葉にも通じていました。このプリスキラとアクラという名前はあまりですね、覚えていない名前じゃないかと思うんですね、聖書を読んでおられる方でもですね。でも非常に重要な人物です。そしてこの二人はさまざまなところでパウロを助けています。さっきのところにも書かれていましたね、その命さえもかけてですね、自分たちの命よりもですね、パウロを助けることをですね、選んだ、そういうふうなですね、人たちです。しかし彼らはまたですね、非常に御言葉に精通した人でもありました。聖書のことをよく学んでいる人たちだったんです。そのことが分かるところがですね、使徒の働きの18章24節があります。ここでですね、こう書いてあります。アレキサンドリアの生まれで有名なアポロというユダヤ人がエペソに来た。彼は聖書に通じていた。で、彼は主の教えを受け、霊に燃えてイエスのことを正確に語り、また教えていたが、ただヨハネのバプテスマしか知らなかった。彼は街道で大胆に話し始めた。それを聞いたプリスキラとアクラは彼を招き入れて、神の道をもっと正確に彼に説明した。皆さん、アポロという人はですね、聖書に通じていた、主の道をですね、正確に語っていたんですけれども、そのアポロに対してプリスキラとアクラはさらに神の道を正確に教えたんですね。つまりそれほどプリスキラとアクラはですね、聖書をですね、よく分かっていたということです。皆さん、このアポロという人がどんな人だか知っていますでしょうか。この聖書の言葉はよく聞かれると思います。私が植えてアポロが水を注ぎました、しかし成長させたのは神です。皆さん、ここでですね、パウロは自分が福音を語ってアポロがそこに教えていった、そういうふうな、アポロは大きな働きをしたということをですね、書いているわけです。もちろん成長させてくださるのは神様です。皆さんを成長させてくださるのは神様です。誰かが最初に皆さんに福音を語り、 またですね、さまざまな人から教えを受け、またこのように教会で礼拝の中で御言葉を受け、そしてそのようにしてですね、御言葉に養われるわけですが、成長させてくださるのは神様です。ですから私たちは祈らなければなりません。神様としっかりと結びついていかなければなりませんね。まあ、ここでですね、アポロという人、これは非常にですね、大切な人です。聖書の中でですね、多くの範囲で福音を述べ伝えた重要な人物です。しかしそのアポロがアクラとプリスキラから教えを受けているんです。プリスキラ、アクラ、この夫婦の名前はあまり聞かれません。しかしこの二人がいなかったらですね、アポロの働きはなかったんです。ただですね、このアクラとプリスキラについて面白いなと思うのはですね、最初に使徒の働きに出てくるときにはアクラ、そして妻プリスキラです。コリント人の手紙でですね、紹介されるときもですね、アクラとプリスカ、また彼らの家の教会がと紹介されています。でもそれ以外のところはですね、みんなですね、プリスキラとアクラとなっています。プリスキラとアクラ、プリスカとアクラで、このですね、最初の紹介の時に夫の方が先に名前が出てきているんですが、その後ですね、親しくなった仲間に対してはですね、全部ですね、奥さんの方が先に名前が出てくるんですね。まあ、このことを見ているとですね、このプリスカというですね、この奥さんは非常に大きな働きをしたんだろうなと思いますね。ご主人と同等以上のですね、大きな働きをして、それゆえですね、パウロはですね、このプリスカを先に挙げずにいられなかったんでしょうね。まあ、聖書の中ではですね、パウロはですね、このようにも言います。私は女が教えたり男を支配することを許しません。ただ静かにしていなさい。これもパウロが言っているんですね。でもこのパウロは別なところではですね、アクラのことをですね、先に置いてですね、プリスキラのことを先に置いてですね、このですね、アポロを教えたという箇所でさえですね、プリスキラが先に名前が出てくるんですね。これはアポロをその教える働きにおいてプリスキラが大きな働きをしたということですよね。そのようにですね、プリスキラという人は用いられたわけです。教会はプリスキラのような女性、またフィベのような女性が支えて広げていきました。またアクラやプリスキラのようにあまり知られていない人々がパウロを支え、アポロを教えて大きな働きをしていったんです。ですから教会は一人一人の働きが重要なんですね。皆さん一人一人の働きが教会を支え、教会を広げていきます。教会を強くします。自分が教会に限りにて何の意味もないと思っておられる方は、私たちの教会にはおられないと信じますけれども、でも聖書は言います。それどころか体の中で比較的に弱いと見られる器官がかえってなくてはならないものなのです。皆さん聖書の中でですね、あまり知られていない人物、それがしかしですね、なくてはならない働きをしている。この箇所を続けて読みます。また私たちは体の中で比較的に尊くないと見なす器官をことさらに立っております。こうして私たちの見栄えにしない器官はことさらに良い格好になりますが、格好の良い器官にはその必要がありません。しかし神は劣ったところをことさらに立っとんで、体をこのように調和させてくださったのです。それは体の中に分裂がなく、各部分が互いにいたわり合うためです。もし一つの部分が苦しめば、すべての部分が共に苦しみ、もし一つの部分が尊ばれれば、すべての部分が共に喜ぶのです。あなた方はキリストの体であって、一人一人は各器官なのです、と書かれています。皆さん、私たちはキリストにあって一つの体です。そしてその一つ一つがしっかりと結び合わされ、機能をすることで一つのキリストの体として働いていくわけです。ですからパウロは言います。兄弟たち、私はあなた方に願います。あなた方の学んだ教えに背いて、分裂とつまずきを引き起こす人たちを警戒してください。彼らから遠ざかりなさい。これは先ほどお読みいただいた箇所の中の17節です。 教会は一つとなって機能していかなければならないんです。だから分裂とつまずきを引き起こす人たちを警戒してくださいと書かれているんです。皆さん、教会を分裂させることこそが悪魔の大きな働きです。教会は何度もそのことによって痛みました。それによって教会は痛みます。時には主にある働きが機能しなくなることもあります。分裂とつまずきを起こす人たち、それは自分の欲に、そして悪魔に仕えています。私たちは決してそのようなことに騙されてはなりません。そして私たちは教会内で非難し合うこと、悪い言葉に気をつけなければなりません。兄弟たち、私はあなた方に願います。あなた方の学んだ教えに背いて分裂とつまずきを引き起こす人たちを警戒してください。彼らから遠ざかりなさい。そうした人たち、私たちは主キリストに仕えないで自分の欲に仕えているんです。彼らは滑らかな言葉、ひずらな言葉を持って純朴な人たちの心を騙しているんです、書かれていますけれども、私たちは分裂とつまずきを警戒し、そして自分自身も主キリストに仕え、そして主にあって一つとなっていくようにとしていかなければなりません。そのためにこそですね、そのためにもですね、私たちは互いのために祈り合わなければなりません。さて皆さん、この争いをもたらすのは悪魔の働きです。しかし御言葉は言います。今回読んでくださった箇所20節、今よ皆さんと一緒に見た箇所20節ですね。平和の神は速やかにあなた方の足でサタンを踏み砕いてくださいます。どうか私たちに主イエスの恵みはあなた方と共にありますように。皆さん、ここでですね、サタンを踏み砕いてくださいますと、こう書いてある。このことにはですね、私たち注目するわけですが、何と書いてありますか。平和の神はと書いてあるんです。そしてですね、もう一つ、何で踏み砕くと書いてありますか。あなた方の足でと書いてあります。皆さん、悪魔サタンを踏み砕くのはあなた方の足です。そしてそれをされるのはあなたではなく平和の神です。平和の神様は、私たちの信じる平和の神様は、あなた方の足を使って、私たちの足を使って悪魔を踏み砕かれる。ところでここに出てくる悪魔、それはどんな存在でしょうか。これはですね、もともと天使でした。しかし神様に反逆をして人間を神様に訴えるもの、その訴えるというのがですね、サタンという言葉なんですけども、訴えるものという意味なんですけども、悪魔となってしまいました。この悪魔はですね、光の御使いにさえ変装すると聖書の中に書かれていますね。光の御使いのふりをしてさえ人々を騙そうとします。しかしイエス様はご自身の十字架の死によってこの悪魔の力を打ち破られました。ヘブル人の手紙2章14節にこう書いてあります。お読みします。そこで子たちは皆血と肉とを持っているので、主もまた同じようにこれらのものをお持ちになりました。これはその死によって悪魔という死の力を持つ者を滅ぼし、一生涯死の恐怖につながれて奴隷となっていた人々を解放してくださるためでした。イエス様は自分自身が死ぬことによって、イエス様は死ぬことによって悪魔という死の力を滅ぼされました。それは私たちを解放してくださるためだと書いてありますけれども、この力、この悪魔を打ち砕いた力、イエス様が死んだことによって悪魔を打ち破ったその力は何でしょう。フィリピ人の手紙2章7から9節読みます。ご自分を無にして使える者の姿を取り、人間と同じようになられたのです。キリストは人としての性質を持って現れ、自分を卑しくし、死にまで従い、実に十字架の死にまでも従われたのです。それで神はキリストを高く上げ、全ての名に勝る名をお与えになりました。キリストは自分を卑しくし、死にまで従い、十字架の死にまでも従われた。皆さん、 これが悪魔を打ち破ったんです。完全な神様への従順、これが悪魔の力を打ち破ったんです。死にまで従われたイエス・キリストの従順、これが悪魔の力を打ち破ったんです。このイエス様のへりくだり、これが悪魔の力を打ち破ったんです。悪魔の性質は何ですか？神への反逆、傲慢。しかしそれは全てイエス様は十字架で打ち破られたんです。ですから皆さん、先ほどの箇所にこう書いてありました。平和の神は速やかにあなた方の足でサタンを踏み砕いてください。悪魔を打ち破ることができるのは平和の神です。争いではなく平和、そして反逆ではなく従順、高慢ではなくへりくだり、そしてエペソ人の手紙にはこう書いてあります。アシンでは平和の福音の備えを吐きなさい。福音、私たちの信じる福音、イエス様が死んでよみがえられたというこの福音、これもですね、平和の福音と書かれています。それは神と人との和解であるからです。平和、ヘブル語でですね、シャローム、平和、平安、これは和解、完全な和解を表しています。またですね、先ほどの箇所をですね、もう一度見てまいりたいと思いますけども、ローマ人の手紙16章19から20節、あなた方の従順は全ての人に知られているので、私はあなた方のことを喜んでいます。しかし私はあなた方が善には悟く、悪には疎くあってほしいと望んでいます。皆さん、ここで彼らに対してまず従順が知られていると書いてあります。ローマ人の手紙の中でですね、パウロはこれを受けている人たちに対して、あなた方の従順は全ての人に知られていると書いているんです。パウロがですね、私はあなた方のことを喜んでいるということです。そして善には悟く、悪には疎くあってほしいと望んでいますと言いますが、あなた方の従順は全ての人に知られている、この従順な彼らに対して、平和の神は速やかにあなた方の足でサタンを踏み砕いてくださいますとパウロは言うわけです。従順に、そして善に悟くあることで、平和の神はあなた方の足でサタンを踏み砕いてくださるんです。また、あなたのではなくてですね、あなた方のと書いてあるところもですね、私は大切なところだと思うんですね。私たちの間の平和の中に主は働かれます。私たちが互いに平和であること、主にあって一つであること、神に従順に、そして私たちが互いに一つされていること、主にあって一つされていること、平和があり平安があること、そこに主は働かれ、悪魔は打ち砕かれるんですね。教会の中にもですね、これが良いという主張はいろいろ出てきます。しかし、まず私たちが戦わなければならないのは、私たちの思いに働いて争いをもたらそうとするサタンの力そのものです。それはキリストが歩まれたように、へりくだりと従順、そして平和によって打ち砕かれます。その平和は神との平和、お互いとの平和です。そこに主は働かれます。そして悪魔の力を打ち砕き、大いなる御業を主はそこに成してくださるんです。今ですね、共にですね、主が私たちをそのように用いてくださるようにですね、私たちの中に主がそのように働いてくださるように、そして私たちの足で悪魔を打ち砕いてくださるようにですね。 共に祈ってまいりましょう。またいつもの課題もですね、お祈りいたしましょう。ハレルヤ、天のお父様、あなたを褒めたえます。ハレルヤ、主はあなたを褒めたえます。どうぞ私たちに気に与えてください。どうぞ私たちがあなたを褒めたえます。ご褒めたえます。またここにあらずの栄光が表されますようにお願いいたします。主はあなたを褒めたたえます。主はあなたを褒めたたえます。主はあなたを褒めたたえます。私たちはあなたに伝わります。主はあなたを褒めたたえます。主はあなたいただきしまいお読みください。